皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は妖怪する資本主義です。妖怪というのは、お化けの妖怪ではなくて、溶けるっていう方ですね。まあ、妖怪、お化けの方の妖怪が出てきた資本主義といっても、なんかあまり間違いではないんじゃないかと思うんですが、まあ、今日は溶けるという方の話をしたいと思うんですね。日本ではこの資本主義という言葉もいろんな意味で使われてるんだと思うんですが、そもそもこの資本という言葉の意味があまりよく徹底しないところがありますね。資本と資金と同じ資という字を使いますから、なんか似たように聞こえるんですね。資本金は何百万円ですと。だからそれ現金をですね、預金に預けて、で銀行から払い込み証明をもらったらそれで資本金だと。だからお金だと。こう思っちゃうんですが、それがやっぱ違うんですね。資本というのはリスクを負う、利子を持ったお金ということですから、そのお金を使う人の能力、あるいはその努力、それからそのノウハウ、情報、これ全部資本なんですね。だから資本というのは現金があるだけでは全然ダメで、その現金をですね、生かすための、まあ言ってみればエッセンスがその外側に、あるいは中にこうついていなければいけないんですね。だから血液なんですよね。だから例えば資本金300万円で何億円の売り上げを上げてる会社ってありますもんね。あれだからその資本金にですね、命が入ってんです。命が入ってますから、300万円の資本金で何億円の売り上げる会社が出てくるんです。しかしですね、何億円、何十億円、何百億円の資本金があるのにですね、ずっと赤字を垂れ流してる会社もあるんですね。あれは全然資本が生きていないんですね。そんだけ資本金突っ込みはですね、何でもできるだろうと思うのにですね、何百億の資本金があるのにですね、何千億の赤字出してる、平気で出してる会社を出し続けてる会社もありますよね。ですから、この資本という言葉もですね、やっぱりその中身が大事でありまして、本来のこの能力を持ってるかどうかですね。で、今ですね、本当にこのリスクを取るというその意思を持ったお金、すなわち本来の資本らしいお金がですね、全世界から消え始めてるんですよ。まあ理由は簡単ですよね。これだけその、なんていうんですかね、不良債権が出てきて市場も不安定になってくればですね、どんなリスクを負うかわからない、すなわち未知に対する恐怖ですね。未知に対する恐怖がですね、頭をもたげてきまして、お金がみんなですね、引っ込み思案になってきたわけですよ。そうしますともう絶対に儲かるとこしかお金を貸さないということになりますと、短期金融市場からお金が出なくなるんですね。最近はその各国で国債の金利が上昇する、すなわち国債もですね、まあ、値下がり、あるいは格下げという形になってきてますから、もう国に中長期でお金を貸すことすら危ないと。短期の資金からお金が逃げなくなっちゃうわけですね。そういたしますと本当にですね、世の中に、その、まあ、なんて言いますかね、このリスクを取るお金がなくなっちゃう。そうすると当然のことながら新規の投資も止まりますし、それから既存の投資もですね、継続するっていうことがなくなってくる。そして、まあ、投資をしませんから、雇用も増えていきませんしね。やがてはですね、その不良債権がまたさらに増えるわけです。しかし、不良債権増えたからといって、これ、潰すのはね、まあ大変だと、いうことで、じゃあ、その潰さないで、その会社を維持しようということになりますと、今度は資金を入れるんですね。同じその資本って言ってもですね、もう、水なんですよ。血じゃなくて水を入れるんですね。すなわちもうリスクなんか取りたくない。ただ単に帳簿上をですね、潰れない格好にするために、資本の部になんかその現金みたいなものを入れておくと。ただそれだけなんですね。で、何もしないんですね。要するに帳簿上のその累積損失を消すだけと。こういうなんかね、水みたいな資本がですね、世の中こう、ずっとこう、まあ、広がっていくんですね。日本なんかこう20年間水入れ続けていますから、昭和のバブルが弾けてから20年間日本はですね、資本の部に水を入れ続けてんで、もう水だらけなんですね。まあ、中小零細企業にはリスクを取ってやってやろうという人たちも、それなりにいると思いますけども、総じて言えばもう大きな会社はですね、 もうリスクを極端に避けるという姿勢が強いですから、まあそういう会社の資本金とか全部水だと思ったらいいと思いますね。なくなったら水差しで補給すると。今大手の銀行がですね、一生懸命水差しでですね、水を補給してますよね。資本が足んないと。自己資本規制が新たになるから。あれ、自己資本規制っていうのもですね、あれ水を入れちゃダメなんですよね。要するに水を入れてですね、絶対この水減らさないようになんて、そういう経営をしてたら、水は減るに決まってるわけで、のち投資をしなければですね、世の中不景気になってきて、で、思いもしないところで不良債権銀行を食らうわけですから、あれ、水を入れてですね、何もしないでじっと座ってるのも一時しのぎしか過ぎませんから、で、また損が出てきたらまた水を入れると。ね、茶釜にですね、こう水を入れて沸騰して水が減ってきて、お茶へね、お出しして水が減ったからまた水差しで水入れたと。また減ったからまた水入れたと。こんな感じですよね。バカじゃないかと思うんだけど、まあそういうことを大真面目でやってんですよね。で、もうこれはね、日本だけじゃなくて今世界中でそれが広がりつつあるわけですよね。まあゴールドマンでも何でもね、行きがってね、公的資本の返済やってますけども、あれブルームバーグだったかな。バカじゃないのって記事が出てましたよね。当たり前ですよ。これでですね、第三次危機が広がってきてですね、今度また債務超過だったらですね、どんな顔してまた金くれるなんて言うわけですよ。言えないじゃないですか。だからもうですね、キャッシュすらなくたら潰れかねませんよね。で、まあ、それいうこともそうなんですが、とにかくやっぱりもう、リスクを負うお金というものがもうなくなっちゃったんですよね。これはやっぱすごいと思いますね。だから今までこの、まあ、資本主義というものがここまで大きくなって、まあ、300年ぐらいですかね、その、初めから言ったら、まあ、もう少しその手前から入れてもいいんですけども、まあ、うん、まあ、300年ぐらいとしましょうか。この300年間ですね、人々はものすごい動物的なですね、エネルギーを持って、豊かになりたいという思いでですね、このお金に意志を込めて、世界を動かしてきた。なんでそのお金がですね、その世界をそんなに大事なんていう方いらっしゃいますが、日本ではあまりそういう感覚ないんですが、もう日本列島一歩でも出ましたらですね、鉄砲玉とお金はコインの両面ですから、鉄砲玉とお金はコインの両面で、鉄砲玉ダメなら金、金ダメなら鉄砲玉、これでですね、他国を侵略してですね、で富を持ってくる、その覇権の奪い合いの歴史ですからね、世界は。特にこの300年間なんてのは、本当にこの富の奪い合いを世界中だったわけですよ。コインの表はお金、裏は鉄砲玉、あるいは表が鉄砲玉、裏が金と。で、それは全部同じなんですね。まあ、しかしなんか日本なんか見ててもですね、うん、借りた金は返さないでいいんでしょう、みたいな話にだんだんなってきてるでしょう。ね、大手の銀行だってですね、もう10年前に随分特製例もらったし、最近は大手の航空会社なんかの特製例みたいな形になってきてますよね。あるいはその個人のね、自己破産なんかも増えてきて、要するに借りた金は返さないでもいいんじゃないのという世界になってきて、それはルールが乱れてたルールが乱れた話なんですけども、でもそれってやっぱ資本主義の崩壊なんですよね。ある種のルールのもとに、このやってきた資本主義が崩壊していく。普通はその、鉄砲玉とお金はコインの両面ですから、金払わないか鉄砲玉飛んでくんですが、今鉄砲玉飛んでこないですよね。だから払わないですよね。それっきりなんですよね。やっぱり、だからやっぱり時代はね、良くなってんですよね。そうするとやっぱ資本主義の今のシステムはやっぱこれもうダメですね。前から言ってるようにね、株式投資なんていうのもですね、本来の株式投資であれば、株主は経営者以上に、経営の能力なんかダメなんですね。この放送を聞きの皆さんでですね、株を持ってる方もいらっしゃると思うんですよ。ご自身の株並べていただきまして、その社長をですね、調べていただいて、自分はこの人で間違いなく経営が上手だと思う、自信を持ってる方何人いらっしゃいますかね。そういう人でなきゃ本来株主になっちゃいけないんですよ。ものすごく無責任なことになりますよ、じゃないと。だって今の経営者が経営行き詰まる、今みたいな時ですね、どうやって経営立て直しからいいか、株主がわかんないから会社どうなると思いますか。会社は、ねえ、本当にその、最後株主にを見放され、結局誰も何もできないまま崩壊して、社会も崩壊して、それっきりですよね。だから本来みたいに、今みたいにですね、まあそのわけのわからない人たちがですね、もう売ったり株を売ったり買ったりしてることそのものがですね、資本主義がもう溶けちゃってるっていうことなんだね。まあだからもう最後はですね、言ってみればこう、うじしらみがたかっちゃった死体みたいになってるんですよ、もう今。今の資本主義はね、もう事実上死んじゃってんだよね。もう脳死状態って言いますかですね、もう心臓もなんか止まっちゃっていて、とにかくこれは大変だっつんでですね、全身にこう、 なんていうのかな、血を注射器でこう入れてんですね。でももういろんなとこ、壊死始まってるわけですよ。もう見かけは生きてるようにいながらね、実際にはもう会社死んでますから、投資が止まるわ、人の首を切るわですね、破綻が始まるわね。で、そういうとこでやっぱりね、その株価なんかもね、あれ本当は死んでんですけども、生きたふりしてますから、乱高下するでしょ。で、そこに蛆が湧くわけですよ。蛆やハエがたかってですね、もうそういう連中が世界中ね、食い物にしてるでしょ。蛆やハエがね、こう、たかる。これがね、なんか、世界の今、株式投資でしょ。こんなことやってますからね、それは持つわけがないですよね。やっぱりね、これはね、終わりじゃないかなと思うんですよね。今から十数年前に日本の企業に随分外人がやってきて乗っ取っていきましたよね。しかし、ああいうのを見ててもね、本当に乗っ取られる会社と乗っ取らない会社がありましたよね。例えば今、一番キャッシュ持ってる、まあ、キャッシュでジャブジャブに持ってる会社だったら、例えば鉄道会社がそうですよね。JR 各社なんていうのは、あれ、スイカとかなんかやっちゃってものすごい金持ってるじゃないですか。だけど、ああいう金取りに来る外人ってあんまり見たことないですよね。やっぱり守りが固いって言いますかね、中がしっかりしてる会社はですね、外人どももやたないんですね、手突っ込めないですよ。ところがやっぱ浮いたでやってる会社ありますよね。なんか金融機関みたいな会社、中身がないのに偉そうな顔してる会社、ああいうところをね、詐欺師は狙っていくんですよ。で、みんな持ってっちゃったでしょ、10年前からね。だから結局のところですね、私はこのもう日本の資本主義もね、平成に入ってからね、あれみたいな脳死状態になり、そして心臓も事実上止まってんじゃないかと思うんですよ。で、蛆やハエがたかってきて、時々ですね、ハイエナがやってくんだね。ハイエナファンドって言うけどね、ハイエナはあれ、生きてる人はあまり襲わないんですよね。生きてるものは襲わなくてですね、やっぱりこう死んでるやつを襲ってきますからね、本当は死んでんだよね、あれね。あれもうすぐ死ぬっつうところを襲いに来てるわけですよね。元気よくピンピンしてるとか襲いに来ないんですよね。手も足も出せませんもん。あるいは株主が本当に経営できる人が株主いて会社やってらですね、ほら変なハイエナなんかね、死体に群がるような連中は来ないですよね。で、最近はなんかね、こう世界中見るとですね、ハイエナも いなくなっちゃったのね。ハイエナもなんかですね、こう、食う餌がなくなっちゃったというか、ハイエナはなんか餌だと思って食ってみたら中全部水だったってことなんだよね。要するにこの水ぶくれしちゃって死んでるような会社が多いですから、そんなのハイエナが言ったってね、何にも思いはないわけですよね。なのでそのエキスが残ってない会社が最近潰れていきますから、ハイエナもまずくて食わない。ハイエナも水ばっか飲んでもしょうがないからね、ハイエナも来ないんだね。で、世界中なんかもうね、ハイエナもなんか最近生きられないような状況になってきていまして、いやー、これはすごいですよ。資本主義は終わりって言いますか、溶けちゃったっつうかね。で、じゃあ何が次あるのかって言いますとね、まあやっぱりその資本主義っていうのは暗く冷たい人間のエネルギーをいかに上手に使うかっていう、そういうテクノロジーですから、やっぱりもうそういう時代じゃないんでしょうね。結局その資本主義の一番の基本は欲望と恐怖ですよね。欲望と恐怖を上手にこの利用して、その世の中を動かしていくという部分が、その市場という形で中にこう入っているんで、この市場がもはや機能しないっていうこと。二つ目はその、お金とそれ以外のものがどんどん分離したっていうことですよね。その、血の中の液体の部分、その水の部分と、赤血球その他のこのエキスの部分がどんどん分離したってことですね。今だから、ノウハウを持ってる人は必ずしも金持ちと限らないですよね。キャッシュ、現金だけ持ってて、あと何もわかんない人って、まあお金だけ持ってて、あと何もわかんない人って最近すごく多いですよね。ということは昔はもうそうじゃなかったと思うんですね。お金持ちっていうのはやっぱり見識があってですね、お金持ちっていうのはやっぱりそれなりに行動力と能力があったんですよね。だからその、血もですね、まさに血だったんですよ。水とエキスが混ざってたわけ。しかしこれ分かれてますよね、最近。どう考えても。能力のある人、見識の高い人、必ずしも金持ってませんですよね。で、金持ってる人ってもう全てとは言いませんけども、何にもわかんないで金だけ持ってる人ってすごく多くて、だからね、詐欺師がやってくれ、一発で取られちゃうでしょ。やっぱ分離してんですよね。そしてやっぱお金が世の中を動かすっていうことはないわけですよ。お金もある意味必要な部分はあるんでしょうけども、それは、その経済を動かしていないんじゃないんでしょうかね。で、例えば、農民尊徳の教えを受け継いだね、人たちなんかには、 例えば道徳と経済って言葉がありますよね。あるいはその渋沢栄一はその論語とそろばんという言葉がありますよね。あれですから同じようにですね、まあこれから、経済を動かすその裏側はやっぱりもう一回こう倫理というところに戻るんでしょうね。まあ改めてね、そのヨーロッパもピューリタニズム以降の資本主義そうですよね。やっぱり倫理というものに戻って、だからやっぱり、なんつうかな、NPO みたいなものって言うんでしょうかね。こうみんなで、この利益を、ね、利益を、誰かの利益ということではなくて、みんなでこの何か一つのことを成し遂げようと思ってチームワークを組んで物事を進めていくという、まあ、資本主義というか何とかわかりませんけども、まあとにかくね、ある種のリーダーシップ、まあ横型ですよね、それもね。なんか必要だからみんなで集まってなんかやっていこうと。なんかそんな形の時代にこれは動いていくんでしょうね。いやー、だから本当にその資本主義という言葉もですね、まあ本当にこうやって消えていくっていう、まあ溶けていくっていうのがすごいと思いますよね。同時にこの資本主義っていうのは今までね、もうその前の中世の時代と比較してみればわかりますけども、資本主義の非常に重要なポイントっていうのは、世の中を変える力を持っていたということですよね。中世の時代っていうのはですね、本当にいろんな身分制度がありましてね、思った通りみんな行動できないわけですよ。で、それが資本主義の時代になって、まあ近代になってですね、まあ経済では資本主義というものが入ってきまして、みんな自由に行動して、それによって物質文明もですね、何も随分進展しましたよね。だから資本主義がここまでその非常に強くもてはやされた大きな理由は、世の中を進展させる、進化生成発展させる非常に強い力を持っていたからなんですね。でも今その資本主義が水だらけになっちゃって、水ぶくれ状態になって、ウジや破片がたかる状態になってくると、新しいものを作り出せないんですよね。むしろその破壊の女神にすらなっちゃってるわけですよね。こうなってくると資本主義がなければ世の中は回らないっていうんじゃなくて、資本主義があるから世の中が壊れるっていう形に結果的になっていくわけでしょ。これはもう続かないですよね。今からあれ10年ぐらい前でしょうかね。ボランタリー経済っていう言葉ができて、それが本にもなってましたね。当時随分話題になったと思いますけども、やっぱりボランタリー経済っていう形に戻るんでしょうね。やっぱりこれはもう長い人類の歴史の中で、やっぱり道徳、倫理、志というものに、お金も技術も人も全部集まって世の中が動いていくという、そういう時代に戻るんでしょうね。結局資本主義というのは繰り返しになりますが、暗く冷たい人のエネルギーを上手に使うんですよ。これがポイントでね、今回その金融危機の真っ最中で、あれ確か国連が言ったと思うんですが、そのマネーロンダリングのお金がですね、何百兆円もあったらしいですね。この1年間で。だから金融機関も、マネーロンダリングの金で飯食ってたっていう皮肉なレポートを確か国連書いてましたけども、要するにそういう連中の力を借りてでも何かやろうっていうのは資本主義なんですよね。だからもう欲望と恐怖で暗く冷たい人間でない人間はあまり資本主義で及びでないということなんかで、やっぱそれは盗作してますよね。よっぽど盗作した時代を元に戻そう、改良しようっていうならね、盗作した人のエネルギー使ってもいいんでしょうけども、いやー、それは今の時代に合わないですよね、そんなことやっててもね。だから元々は暗く冷たいから、どんなですね、その規制をかけたってですね、それはみんな買いくぐっちまうわけで、やっぱりもうそれが今回のデリバティブズの旗を見ればもういたちごっこが追いつかなくなっちゃったってことだと思うんですよね。ほら、経済の担い手ばっかり変わりますね。だから要するにね、お金と知識と経験とノウハウと権力と全部一度に持ってる人がもはやいないんですよ。これ全部分散してるんですよ。だからこれから経済を動かすためには、分散している人たち、物を、お金も全部こう集めてこなきゃいけないんだね。しかもボランタリーに集めてこなきゃいけないんですよね。いやー、これはかなりスローになりますよ。相当経済はスローになる。でもスローっていうことは、私は前から言ってる戦略的低エネルギーに結果的になるっていうことで、そういう時代をどうやってじゃあ経済運営するかっていうと、そういうの一番上手だった人の一人が例の二宮尊徳さんですよ。二宮尊徳さんの教えはNPO 法人の方でね、私も随分最近紹介してるんですけども、まあ、うち小田原事務所なんで、小田原が、尊徳さんの生まれたふるさとですからね。やっぱりな、ああいうとこまで一回戻って考え直すとね、いろんなヒントがありますね。 ですから、まあ、来年あたりになりますとね、もう相場ももう完全にこれ、気が狂ったような状態になるでしょうから、まあ皆さん相場は近づかない方がいいですよ。まああれ、本当の死の舞踏の真っ最中の真っ最中ですからね。で、同時にそこから先、まあ壊れるものは壊れて再建するとなると、やっぱり人の輪から始めるしかないですね。ボランタリーな経済で持ち上げる以外にこれしばらく方法がないと思うんでですね。まあ意外なところから時代を開けてくるという感じじゃないでしょうかね。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、妖怪する資本主義ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。